かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ありがとうございます。
はい、
それでは前回からの続きということで、振り返り、それから、今月分教えていただくところをご説明いただければと思います。
はい、今日でですね、この古事記の回も、まあ、丸1年が経つというところで、まあ、実際この古事記の回もですね、今日で、まあ、神様の変といいますか、まあ、上巻ですね。まあ、古事記は上巻、中巻、下巻と3つに分かれているんですけれども、まあ、神話のお話の部分が、一区切り、今回で、まあ、上巻が終わるという形になります。まあ、今日ね、お話しするのは、海幸彦と、まあ、山幸彦という主人公たちの、まあ、いわゆる兄弟喧嘩のお話なんですけれども、少し振り返らせていただきますと、ママテラスの孫にあたるニニギをですね、父親、そして美しいこの花咲くや姫を母親として生まれてきた。そして、この花咲くや姫がですね、まあ、火の中から無事出産してきたこのご兄弟のお話となります。それでは話を進めさせていただきます。
はい、よろしくお願いいたします。
無事火の中から生まれてきた兄弟ですね。その中で兄はホデリと言いまして、まあ、海幸彦というふうに呼ばれていました。これはまあ海のものですね。海の幸、海の獲物を得る漁師としてですね、毎日海へ出て、まあ、ヒレの小さいものから、ヒレの大きなもの、様々、大小様々な魚を取って、まあ、平穏に暮らしていた。これが、まあ、お兄さんの方のホデリ、海幸彦ですね。そして一方、その弟がですね、ホーリの御事、まあ、ホーリと言いまして、山幸彦。山の獲物を取る、まあ、漁師、まあ、狩人というんでしょうか、なって、まあ、毛が荒い、大きな獣から、柔らかくて毛の小さな獣から、様々な獣を取って暮らしていた。これが弟の方の法理、山幸彦になります。この話の中でですね、まあ、何回もこの主人公の名前出てくるんですけれども、まあ、このホデリが海幸彦、弟のホーリがまあ山幸彦、まあ、主人公としてはこの弟の方のホーリ、山幸彦になるんですけれども、がこう、いろいろ交互に出てきたりするので、そのあたりだけ、まあ、勘違いのないようにしていただいたらと思います。
はい。
で、このお兄さんがホデリがまあ海幸彦、弟ホーリが山幸彦っていうことで、まあ、実際は、この別のお話、海幸彦、山幸彦のお話と、この兄弟の話が一緒になったんじゃないのか、というふうな説もございます。それでは話を進めます。ある日、ホーリ、山幸彦は山を降り、兄のホデリ、海幸彦のところに行きました。そして、今日は実はお願いがあってきたんです。まあ、いつも自分の道具を使って海の幸、山の幸を取っているが、まあ、たまには道具を交換してみませんか。するとですね、まあ、兄のホデリはあまりにもまあ唐突な弟の頼み事にですね、了承をしないんですね。で、三度頭を下げるが、お兄ちゃんは言うことを聞いてくれないんです。それでも諦めきれない。弟の山幸彦はどうしてもお願いしますということで、それならばしょうがないということですね。しぶしぶ承知してくれるんですね。そして、兄の海幸彦は、 弟の道具を使って山の方へ。そして弟の山幸彦はお兄ちゃんの道具を使って海の方に行くことになりました。そして、一日が終わるわけですけれども、お互いどちらも何の収穫もなく一日が終わってしまいます。しかも山幸彦の方は海でですね、大事な大事な釣り針をなくしてしまうんですね。そして、一日が終わって、兄弟が会った時に、お兄ちゃんの方から、やはり、山の幸を取るには、お前が山の道具を使うべきだと。で、海の幸を取るには、私が海の道具を使わないとうまく取れない。ということで、まあ、餅は餅や、みたいなことを言われるんですね。だから、それぞれの道具を元に戻そう。すると、法隆は恐る恐る、誠に申し訳ございません。実は、大事な釣り針を、魚釣りをしているとき、なくしてしまいました。そして、魚も一匹も釣れませんでした。謝るんですけれども、お兄ちゃんは、ものすごくそのことに対して、怒ってしまいます。というのも、まあ、今で言えばですね、釣り針は、まあ、釣り具屋さん行けば、それこそたくさん入ってて何百円とかで買えますけれども、その当時ですね、非常に貴重なもので、普通の針ではなく、この返しのね、具合とか、針の具合で、おそらくこの針が一番魚が取れた針なんですよね。全然許してくれません。そこで、法隆は針を弁償しようと、腰に刺していた戸塚の剣から500本の釣り針を作りました。それでもお兄ちゃんは許してくれません。そしてさらに1000本の釣り針を作りましたが、これも受け取ってもらえず。もうお前のなくしたあの釣り針を返してくれ。そればかり言うんですね。そして、困り果てて、法隆は悲しみで海辺に泣いていました。すると、どこからかですね、塩を司る神、塩土の神、この海の塩ですね、海の塩を司る神、塩土の神がやってきて、どうしたんですかと。私はこの海の流れ、塩を司っている塩土の神と申します。ひどく悲しそうな様子ですけれども、どうされたんですかと。すると、答えます。私は海の幸を取ろうと兄が使っていたものを取り替えて、そして私が海で漁をしていたんだが、まあ、一匹も釣れず、そして大事な兄の釣り針を海の中になくしてしまったんです。そしてその針を兄はどうしても返せと言われるんです。自分の大切な刀を潰し、釣り針を千本にして弁償しようとしましたが、あくまであの釣り針ではないとダメだという。今困り果てているところなんです。ああ、それはお気の毒なことに。わかりました。あなた様のためにどうしたらいいか一つ、お教えしましょうと言って、この小説の神はですね、細い竹を隙間なく、編み込んだ小舟を作り、まあ潜水艦のようなイメージですね。そこにどうぞお乗りくださいと。私がこの船を押し上げますから。そうすればそのままお進みください。どんどん進んでいく中で、渡つみの宮殿というものがございます。その宮殿の近くに行くと、井戸のそばに大きなカツアの木があります。そこの木の上にお座りになっていれば、渡つみの神の娘が相談に乗ってくださるでしょう。というふうに言われるんですね。この、カツアの木っていうのはですね、まあ前のお話にも出てきましたけれども、まあ神様が降臨する木ということで、だいたい泉のほとりにある木にね、神様が寄りつくということによく登場されますけれども、そして、そこで、船を押し出されます。 すると船はどんどんどんどん海の中へ行き、シオツの神が言われた通りですね、見事な宮殿が、魚の鱗がですね、並び立ったような宮殿が現れてきます。するとですね、言われた通りそのそばにカツラの木があるんですね。
そしてそこで待ち構えていると、
一人の女性が、器を抱えて出てくるんですね。
そしてその女性はですね、
器に水を汲もうと井戸に近づいたときに、この水面にですね、何か光り輝くものを見てですね、はっと木の上にいるホーリーに気がつくんですね。
そこで、ホーリーは、
その女性にですね、水をいただきたいと。はい、それではですね、すぐに水をあげるんですね。で、この女性はですね、先ほど説明に出てきた、綿澄の娘のですね、使いの、まあ、女性になるわけなんですけれども、そのいただいた器のですね、水を飲むんじゃなくて、ホーリーがつけていた首飾りをですね、ゆっくり外して口に含むとですね、それをプッとその中に吐き出されました。まあ、この唾液っていうのは特別な力が宿るというふうにされているんですね。そしてその塊はですね、ぴたりと器にくっついて離れようとしません。
そしてそれをお返しして、
いくらその女性が手で首飾りの玉を取ろうとしても取れません。まあ、仕方なく、宮殿に戻り玉のついたまま、このおたつみの娘、豊玉姫と言うんですけれども、豊玉姫に見せます。すると、あれ？どうしたの？もしかして門の外に誰かいるの？と言うんですね。
すると、その使いの女性は、
はい、とても若々しい素敵な男性が井戸の上に、カツラの木にお座りになっていらっしゃいました。もしかしたら、この綿澄の神の王様よりもっと尊い方かもしれません。というふうなことをおっしゃるんですね。
そして、その方は水をくださると言われたのですけれども、
水をお飲みにならずに、玉を吐き出されたんです。そして、その、あまりはいくら手をかけても離れません。ですから、この玉をつけたまま、こちらに持ってまいりました。というふうにですね。おっと、これは不思議なことよと。一体どういう方なんでしょうかね。ということで、豊玉姫がすぐ外に出るんですね。そして、ホーリーの御事と目が合います。岡田くん、この後の展開わかりますか？
これは、素敵な男性が出てきて、女性が出てきてるわけですから。
で、目が合うと。
目が合うと。あ、もうこれ結婚しますね。
さすが、今まで1年間古事記を聞いてきた。
はい。
経験が生きてますね。その通りです、ね。
まあ、あ、だって素敵な男性なのかしら、から始まるんじゃないですか。
まあ、今回は若干パターンが違うんですけれども。
あららら、そうなんですね。
話戻りますけれども、
はい、お願いいたします。
この見つめ合ってですね、するとしばらくお待ちくださいということで、豊玉姫はそれだけを言うと御殿に戻り、父である綿摘みの神に麗しい方が来てるんですと言うんですね。そして、お、だいぶお気に入ってるようだなと、ぜひ見てください。で、綿澄の神が出ていくと、まあ、いち早くその若者、まあ、ホーリーの身分は悟られてですね。おー、これはこれはと。これはこれは、天津巫女でありますホーリーですよ、というふうに言われるんですね。そして、屋敷の中へと案内をして、綿澄の神はホーリーを宮 宮殿の中に招き入れます。そして足利の皮を何枚も敷き重ねたところに、豪華な敷物の上にお座りいただいて、たくさんの結納の雛が、ご馳走が並べられた。そして、もういきなりここで結婚式が盛大に行われるんですね。
いやー、新しいパターンが来ましたね。
そうですね。まあ、ワンクッションありましたけど、結局まあ、すぐ結ばれるというようなことですね。
なるほど。
はい。そして、法理の御事は、これから3年の間、仲むずまじく、楽しくですね、渡住の国で、暮らすことになるんです。で、まあ、この3っていう数字ですけれども、まあ、今までもね、たくさん3と8という数字よく出てきたんですが、まあ、3っていうのは、まあ、短いとか少ない年月を表して、8っていうのは、まあ、実際の8年ではなくて、長いとか、大きい、そういったことを、まあ、表す、まあ、数字になっております。そしてですね、楽しい日々が3年、続いた、ある時に、法理の御事は、やっと思い出すんですね。そういえば、私は針を探しに来たんだ。そして大きな大きなため息をつきます。そばにいた豊玉姫はその様子を見て、心配になり、父の渡積の神に相談します。お父様はこのような様子で、今まで見たことがないような深刻な顔で深いため息をついておられました。一体どうしたんでしょうか？何か悩みではあるんでしょうか？それを聞いた父も痛く心配されて、法理に、今朝我が娘から聞いたところに何か深く悩んでおるということだ。もしよかったら私に聞かせてくれないか？というふうに聞くんですね。まあ、このですね、本来の目的を忘れて何年も経つというのも、まあ、前回も出てきましたけど、よく、ありますね、このパターンも。
うっかり参加多いですね、古事記には。あ、そうだったっていうのがね、まあ、多いですね。
普通は最初にね、言うと思うんですけどね、今日は針を探しに来ましたって。それを忘れてしまって恋に落ちるっていうのが結構ある
んですよね。そうですよね。いや、今回新しいパターンって言ってるのは、いきなり、行ったらいきなり結婚式が、披露宴が始まっちゃったみたいな話ですもんね。新しいパターンだなと思いましたね。
そうですね。
あ、すいません、まあ、続けていただいてください。
まあ、それだけこうね、男性女性が会うと、本来の目的を忘れてしまうっていうことのが物語になったのか、まあ、大事なことを先に済まさないといけないっていう教訓をめいたものがあるのかと、そういったものもあるのかもしれませんけれども、まあ、話を進めに。
はい。
そのようなことがあるとはということで、まあ、兄が亡くした釣り針をですね、返せと攻め立てられたことを打ち明けるんですね。すると、渡住の神はですね、まあ、海の神様ですから、すぐに海の中の魚をことごとく集めてです。皆の者よく聞いてくれ。誰か釣り針を取った者はいないかということで聞くんですね。すると、魚たちの間ね、何かお話があって、そういえば、タイが喉にトゲが刺さって何も食べられないと嘆いているタイがいました。きっと、その釣り針を飲んでいるに違いませんということで、すぐに調べるんですね。すると、そのタイの喉を探ってみると、釣り針が引っかかっていましたので、それを、渡住の神は丁寧に抜き取って洗ってですね、法理に差し出して、もしかしてこれですかと言うと、あ、はい、間違いありませんと。あ、そうでしたか。じゃあですね、もしこのお兄さんに返すときは、この、針にですね、まあ、呪いの言葉をかけて、そして、後ろ向きになってお渡しくださいと。そして、 兄の海幸彦が高いところに田んぼを作られたならば、あなたは低いところに。逆に、兄が低いところに作れば、あなたは高いところに田んぼを作ってくださいと。私が水を操って、その田んぼには水を送らないようにしますと。そうすれば、まあ、3年の間必ず貧しくなってしまうでしょうと。海幸彦は、お兄さんは貧しくなってしまうでしょうと言うんですね。そしてそれを恨んで攻め込んできたならば、ここにある塩蜜玉と塩振る玉、この二つの玉を取り出してください。これは塩を操る力があります。この塩蜜玉に頼めば塩が満ちて、兄の御事は立ちどころに溺れてしまうでしょう。そして謝ってきたならば、今度はこちらの塩振る玉を使って水を引かせて助けてあげてください。そういうふうに使ってくださいというふうに言われるんですね。そしてこの二つの玉、塩水玉と塩振る玉、
塩を満ちる玉と引かせる玉っていうのを御事に差し上げます。
そしてですね、海の私の国にいた弟の、山幸彦、法理もついに帰ることになります。帰るときに、再び、ワニを集めてですね、お前たち体の大きさを見て、どのくらいで陸に返すことができるのか調べろということで、その中の、一人がですね、私ならば一日のうちにお送りすることができますということで、分かった、じゃあお前頼んだぞということで、一つのワニ、まあ、いわゆるサメですね、サメに頼んで、元のところにお帰りいただくんですね。わかりましたと。そしたら私の首の上に乗って、ぜひ帰ってくださいということで、ホーリーはですね、別れを惜しみながらサメの首の上に乗って捕まって帰るんですね。まあ、行き死はこう竹を使った潜水艦のようなものということだったんですけど、帰りはサメの上に入るということなんですね。そして約束通り一日のうちに帰って、世話になったなと、サメに話をかけて、労をねぎらった上でですね、腰に刺していた小刀をその首に巻きつけて、片隅の国にお帰りなさいというふうにですね。さて、法理は片隅の神に教えられた通り、釣り針を返しました。まあ、それからというものですね、ホデリの方は魚を全く取ることができなくなり、そして田んぼの方も不作続き、いよいよ眩しい暮らしぶりになってしまいました。そして、ついには気持ちが錆び込んでしまい、法理のことを責め立ててきました。そしてこれも私の神に言われた通り、塩水玉を出して責め立てたホデリを瞬く間に溺れさせ、そして命からがら助けを求めてくれば、塩振る玉を使って、救い出してあげました。そしてですね、お兄さんは、これからは昼となく夜となくお前を守るように、お前を使う、お前の使いとなるよというふうなことでですね、長年のこの兄弟喧嘩に終止符が打たれて、この弟の法理山幸彦がですね、ニニギの御事の後継者になれるんですね。はい。一回ここでちょっと切りたいと思いますけれども。
はい。
これですね、まあ、いわゆる兄弟喧嘩の話なんですけれども。
うん。
まあ、今までにも良かったパターンなんですけれども、この、まあ、結局弟の方が最終的に勝つというようなお話なんですよね。
うんうん。
で、結構この話の流れ的にはですね、まあ、結構お兄さんがどっちかというとかわいそうだなというふうな印象もあるんですけれども、
そうですね、こう最初はホーリーから持ちかけた道具交換しようよ、で結局ホーリーが道具なくしちゃったよ、それはまず怒るよね、はい、っていうところから始まって、でもホーリーだけがなぜか結婚もしちゃっていい思いもして最終的にはこうやったらいいよっていう助言までいただき、釣り針を返したところから成り上がるところまでをアドバイス通りにすると成り上がったというような話ですよね、これ。
そうなんです。
ああ、これは裏で回すなんかおったんでしょうね。
そうですね。まあこの失敗をしてもあまり攻め続けると良くないというようなことなのか。
うん、それかもう。ノーと言える日本人、道具を交換しよう。嫌だ、嫌だ、嫌だ。三度断って、嫌だ。四度目も断ろうという教訓なのか、いろんなことが学べますよ、これは。これ解説的にはどういう解説なんですか？
これはですね、まあ、まあ、この後も話も続くんですけれども、物語としては結構、まあ、よくできていて、
うん、
まあ、いわゆる浦島太郎のお話とか、
はい、
あとこの後出てくるんですけれども、まあ、鶴の恩返しのお話のまあ原型になったんじゃないかとも言われている、まあ、話でして、
へえ、面白そう。
この話がこういう教訓ですっていうのは、まあ、特にそういうものはきちんとは出回ってはないんですけれども、
うん、
まあ要はいろいろあった挙句、まあこのニニギの御事の、まあ、息子、二人とも息子なんですけれども、後継者を最終的に弟のホーリーの方になったということがまた言いたい話なんですよね。うん、
なるほど。
で、このホデリっていう、まあ、お兄さんの方は、まあ、ハヤトって言われるですね、まあ、九州の当時の、まあ、豪族の祖先神というふうにされてまして、で、まあ、それこそ、先ほどのというか、5月の上旬の話にも出てくるんですけれども、
はい。
ホデリの御事の子孫っていうのはですね、まあ、代々天皇が即位される大嘗祭の時にですね、この、惚れたような仕草をする、この舞を奉納して宮中に、まあ、お仕えしているのですと。そういうものも、この後、まあ、古事記にもしっかりと記載されてまして、まあ、この服従した一族っていうのは、まあ、定期的に天皇の前で、まあ、宮中の言われを語ったり、まあ、演じたり、まあ、何かを献上したりして、まあ、それを再確認する。まあ、7世紀後半ぐらいからこのようなことが行われていたみたいで、まあ、記録にはですね、この天皇が、まあ、ご行経、まあ、移動された時に、犬の遠吠えをして仕えたというような記録もあるそうなんですね。
へえ、そんなことまで。へえ。なるほど。
まあ、ですので、まあ今回とはちょっと形は違いますけれども、まあ飼い練りとかいろんな地域のお祭りっていうのはその当時すごく大きな意味があって、それをずっと残そうっていう人たちの意思っていうのが今でも残っている。そういうようなことなんですね。はい、それでですね、その後、豊玉姫は実はホデリのところにまた来るんですね。実は、ホデリの、失礼しました。ホーリーの。
ホーリーの方にですね。はい。うん。
失礼しました。ホーリーの子供を、身ごもっています。
なるほど。そして、
海原、まあ、海の方では産むことができませんので、はるばる、こちらの国に参ります。というふうに言われるんですね。
うん。
そして、すぐさま、 海辺の渚にいた、ウの羽をですね、屋根にして、産屋を作られるんですね。ところが、その産屋がですね、まだ出来上がらないうちに、豊臣家のお腹が慌ただしくなってきて、どうにも耐えられそうにないということで、そこの産屋の方に入られるんですね。そして、法理に、うん、夫の法理に豊臣家はですね、実はよその国の人というものは、子を産むときに、本来の姿に戻って子を産むものです。どうか私も今、元の姿に戻って子を産みますので、お願いですから、どうぞ私を見ないでください。というふうに言われるんですね。しかし、法理は帰ってこの言葉がですね、怪しいと思ってしまいまして、まさに子供を産むというところにですね、隙間からこっそり覗き見をしてしまうんですね。すると、豊玉姫はですね、大きな大きなワニ、サメの姿になってですね、のたうち回っていたんですね。それを見て驚いた法理は慌てて逃げてしまいます。子供を産み終えた豊玉姫は、法理が自分の姿を覗き見てですことを知って、とっても恥ずかしいと思って、その産屋に子供を置いたままですね、
私はいつまでも
海の道を通ってきてですね、子を育てようと思ってましたが、こんな私の姿を覗き見られたらもう耐えられないです。もう耐えられないぐらい恥ずかしいので帰りますということで、渡辺宮の方に帰ってしまうんですね。
それで、この子供の名前はですね、
天津彦渚竹うがや吹きあえずということで、渚に立てたうの羽の屋根が吹き終わってない子供というような名前の子供になるんですけれども、豊玉姫はですね、心からこの法理が、覗き見したことを恨んではいたんですけれども、やはり子供を育てたいと、子供に対する思いというものはありまして、妹の玉寄姫を使わせてですね、そしてその妹にですね、歌をつけて、歌を法理に送るんですね。その歌が、赤く輝く石の玉、紐も赤く光るとも、真っ白な玉にも似たあなたのような姿こそ、さらによく尊くいます。それに、法理も返して歌を歌います。沖から飛び来る、カモの宿る島で、我が誘いて、共に寝たいとした愛しい、あなたのことは忘れられない。この世が果てても忘れられない。というような風に、お答えになるんですね。それから、この時は過ぎて、この高千穂の宮でですね、この彦穂で宮ですね、500余り80ということで、580歳ぐらいまで長生きをしたというふうになっているんですけれども、その子供のですね、先ほど言ったすごく名前の長いですね。天津彦、彦、渚、竹、うがや、吹きあえずの御事というのがですね、育ての親でもある、この玉寄、玉寄姫ですね。ですから、先ほどの、玉寄姫を、妻としてですね、子供を、産んでいくんですけれども、その中の一人が、カムヤマトイワレビコということで、初代天皇、第一天皇である神武天皇になっていくというようなことになるんですね。
ここで、古事記の神様の巻、上巻が終了するということになります。
ありがとうございます。
いいでしょうか。
またなんか最後複雑に終わりましたね上巻は。
そうなんですよね。
これ結局は、ごめんなさい、まず解説していただきましょうかね、この途中のところから。
はい。まあ、解説させていただきますと、要は、豊玉姫が、まあ、帰ってきて子供を産むんですけれども、まあ、子供を産むときに見ちゃいけませんよというところを、やはり法理は見てしまうんですね。
うん、
で、そこで、見ると、まあ、サメの姿になっていたと。それに、まあ、驚いて、まあ、逃げてしまうと。で、一方、豊玉姫も、その姿を見られたので、とても、もう、この恥ずかしさで生きて、まあ、生きていけないというか、恥ずかしさで、実家に帰ってしまうわけですね。子供を置いて。で、その、子供が、まあ、いわゆる、初代天皇のお父さんに、対して、
うん、
方になるんですけれども、で、ここでまあ大事なのはですね、その後その豊玉姫の本当の思いを伝えるべく妹の玉依姫がその歌を伝えに行くんですけれども、うん、するとまあその後育っていった玉依姫と、育てられた吹き合い図が、まあ、結ばれると。
結ばれちゃったと。
いうような、
はい。
まあ、ことになるんですね。
なるほど。
で、まあ、この大事なところはですね、まあ、こう、遡っていくと、まず、アマテラスの子孫から、まあ、来てるんですよね、もともと。
そうですよね。ニニギになって、だから、ニネギの、
そうなんです、
兄弟、息子兄弟がっていう話ですもんね。
で、アマテラスの、そう、ニネギと、この花、サクヤ姫っていうのは、まあ、山の神の娘ですよね。
うん。
山の神の娘が、まあ、結婚をして、まあ、できたのが、まあ、最終的に後を継いだ、まあ、ホーリー、まあ、ホデリホーリーの兄弟で、まあ、ホーリーが後を継ぐと。で、山の神の力を手に入れた、ホーリーは、次に、この、ワタツミの神の娘、だから海の神様の娘と結ばれると。うん、そこで山の神、海の神、これ両方、アマツ神じゃなくて、クリツ神の方ですね、うん、の力を得ると。それを、そして、生まれたのが吹き合えずと。
うんうんうん。
いうような。
名前の長い、長い吹き合えずですね。
そうですね。
うん。
そして、その、子供が、まあ、初代天皇、神武天皇と、カム、ヤマト、言われびこと。まあ、この、ヤマトの組の言われとなる男というような意味合いになろうかと思いますが、になっていくわけですね。
ほう。
ですので、この初代の天皇、神武天皇っていうのは、いわゆる、その、天津神の子供だから天皇陛下になりますよっていうことではなくて、
うん、
天津神の子供でもあるし、国つかみ、もともと国つかみにいた神様の、との間の、まあ、子供で、そして山の神の子供でもあるし、海の神の子供でもあるということで、こうみんなから認められる存在になって初めてなれるというこの天皇家の血統をおそらく一番言いたかったんじゃないかというふうに言われてます。
確かにこの道筋たどると全部網羅してますもんね。確かに。
そうなんです。で、先ほどのね、前半に出てきた、その、お兄ちゃん。は、まあ、隼人という、当時、まあ、九州全土を、まあ、九州の方に行った、まあ、豪族ですよね。で、その九州の豪族も、きちんと従えた上でなってますよと。まあ、その、全然、前段階で言えば、うん、出雲の国の、あの、当時おそらく一番力を持っていただろう、 皇族も従えた上で、天皇家は成り立ってますよということが、おそらく言いたかったんじゃないかな、というふうに思いますね。
ほう。ありがとうございます。なんかこう、
はい、
そうやって考えてると、すごく全て繋がっていて、一つ一つの物語がフューチャーされて、面白おかしく描かれているけども、結局こう、全部しっかりと一から上巻全部見なきゃわからないことっていうのが今分かったので、これ今回すごくスッキリしました。ありがとうございます。
ああ、よかったです。
こうやってね、しっかり聞く機会って実はなかったので。
そうですよね。
で、さっき、ところどころと言って、これがもしかしたら浦島太郎の物語のモデルなんじゃないかだとか、鶴の恩返しのモデルなんじゃないかっていうところも、はい、まあ、少し、この子供を産む姿を絶対に覗かないでくださいねっていうところであったり、結局、580歳まで行きましたみたいな感じのところは、浦島太郎なのかわかりませんけども。
はいはいはい。だからこのあたりはまだ、そう、神様は結局年がずーっと生きてるっていうところで、この、まあ、法理は、国津神と結婚したので、まあ、神様と国津神の間の子なんですけれども、それでも、まだ長い、寿命は、ないことはないんだけど、長生きで終わってるっていう、そういうことがおそらく言いたかったんでしょうね。
なるほどな。まあ、さらにこう、海で、まあ、助けた亀じゃなかったけども、まあ、潜水艦に乗って連れられて、ね、宮殿に行きたとか、そのあたりは浦島太郎にもつながるところかもしれませんね。
そうですね。
なるほどな。そう考えると、昔話って、それはそうです。何かこう、モデルがあってもおかしくないですもんね。それが古事記だったっていうのは、確かにあり得る話だなと思いました。
まあ、昔話のね、起源がどのぐらい古いのかわかりませんけれども、このね、古事記は日本最古の現存する歴史ですからね。うん、まあ、これがモデルになっても何らおかしくないと思いますね。
何のおかしくないです。何もおかしくないですし、まあ、この限られた登場人物ではありますけども、まあ、やっぱり大事なことっていうのは、見つめ合うと恋が生まれるっていうことをしっかり学べましたし、ね、その気持ちさえ通じれば、いくら、近くても結ばれるっていうようなね、ことが、これ、古事記から学べたんじゃないかなと思います。
この、ね、よく出てくるパターンで、この話のその物語的なことで言うと、今言われたような、やはり、ね、男女がこう見つめ合うことで何かが生まれて恋に落ちるであったりとか、あとこの話が同じ話をたくさんするんですよね。実はこんなことがあったんですっていうような話。これが、いわゆる音声での、語りでの特徴みたいなんですよね。これが本だったら、ある程度省略して書かれてると思うんですけれども、語りだからこそ、もう一回同じことを伝えて、きちんと耳に残すというか、記憶に残すというか、そういうようなことですね。まあ、だから、口から出したものが、器についてますとかいう話を2回出てきたりとか。
ああ、そうか、そうか。
とか、和田摘の会が言った通りに、のことをもう一回実際起きて、もう一回その流れが話されるとかですね。まあ、今で言うと、まあ、伏線みたいな感じかもしれませんけれども。
まあ、そうですよね。大事なことを強調するというところで、うん、
それとこの、まあ、最初に、法理が泣いていると、まあ、突然、この塩を司る神様が出てくるんですけれども、この泣くと神様が気づいてくるっていうパターンも結構あるんですよね。まあ、前回も、 泣いてですね、泣くのを聞いて、葬式に来た、神様が葬式に来たとかですね、
うん、
大なむちが挟まれて、悲しんだのを聞いて神様が治すとかですね、
うん、
やはりこう、昔からこうね、我々も人が泣いてるとどうしたのとかなると思います。まあ、特別な力があるというふうに思われていたのかなというふうに思いますね。うん、こう涙というか泣くという行為ですね。
なるほどなぁ。いや、ほんと時代背景をね、当時の頃に戻すだけで全然違いますけども、いや、かなり戦略的な、うん、あね、作詞がいたんだろうな。まあ、これはおそらく、まあ、ね、何かあったことをおそらくこういうように伝わってきてるけども、まあ、本当に最終的に何が言いたいかっていうと、本当に全部網羅して神武天皇につながってるって、本当にこう策士がいたんだなっていうのを僕はもう今のが全てですね、僕の感想は。
なあ、そうですよね、
うん、というところですね。
はい、上巻になります。
いやあ、ありがとうございます。本当に上巻1年間通じていろいろと教えていただきました。
これ、はい、ちょっと最後
いやいやいやいや、これでも毎回ねこうまとめていただいたり解説までいただいて、栄翔さんね、どうですか、こんな機会がなかったら、でもなかなかここまで見ることもなかったんじゃないですか、正直。
そうですね。確かにそうだと思いますね。
うん、
特に分かりやすく伝えたりとか、まあ自分がやはり理解しているのと分かるように伝えるっていうのを、またちょっとね、違う部分もあるので、まあその辺の責任の部分でかなり読み返したところもありますし。
ありがとうございます。本当向き合っていただきまして。
いえいえ、本当にこっちはもう非常に勉強になりました。
いやー、本当に。1年間通じて古事記、これ学ばせていただきましたけども、またこれね、引き続き、まあ、再度、また、打ち合わせをして、どのように何を伝えていくのかっていうのもありますし、はい、うん、私は、まあ、兄弟で長男ですから、おそらくこの話に沿うんであれば、弟に負けるというようなですね、運命ですので、そうはならないぞと思い、はい、戦略を立ててですね、
はい、
お願いされたことは4回まで断るということをですね、教訓に話をね、締めさせていただこうと思います。
はい。
本当にね、1年間、まずはありがとうございます。本当にお疲れ様です。引き続きね、本当に僕、こう、神道のことだったり、この昔の歴史、古事記っていうのは大変興味があることですので、どんどん教えてください。
はい。
はい。はい、教えていただきましたのは、松山市三井津久島神社の柳原栄翔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。